をお忘れください。感謝します。私たちはこの十字架にかかり見込められた主に期待してあなたの言葉に聞いていきたいと思います。先週私はですね、いろんなところもあったんですが、宮崎に行った時ですね、南牧師が今回はケンタッキーの証ではない話をされました。今までミスターケンタッキー、いつもケンタッキーだったんですけど、今回はですね、子供さんの話をされたんですね。だからミスターパパになっちゃったんですけども、でどういう話かと言いますとですね、まあ、南君は久しぶりに休みがあったそうですね。ケンタッキーでも休みだし、まあ、教会でもホリデーだったんですよね。まあ、おそらく木曜日だと思いますけども、それで家族4人で、ゆいちゃんも含めてですね、4人で、この買い物に行ったんですね。スーパーの近くにファミリーマートとかスーパードラッグコスモスってのがあるんですね。買い物に行ったわけですね。そしてそこで買い物したそうですね。で、まあ、安いスーパーです。そこで、まあ、4人で買い物をして、そしてレジに並ぼうと思ったらですね、その上の初子ちゃん、今3歳なんですけれども、その初子ちゃんが11月で4歳かな、その初子ちゃんがですね、おもちゃを持ってきてですね、お菓子が入ってるおもちゃを持ってきて、そのおもちゃを持ってきてですね、ポイントも中に入れたみたいになります、ね。そしたら南君はさっとこの食材ですね、値段を見たわけですね。パッと値段を見たら2800円だったんですね。それでですね、さっと見てですね、でこう返しましてですね、これはね、ダメだって言ってね、ダメだって言ってですね、で南君はとっても優しいお父さんなんですけど、やっぱりきちんとけじめつけるんですね。で、きちんとね、ダメよって、ね、こうやって買えないって言ってですね、それでまたそのおもちゃ箱で一緒に戻って、それをこうね、一緒に置いたそうです。まあ、最初はぐずってたけども、しぶしぶこういうね、力くしたらね、で、レジに並んで自分の番が来て、こうレジにこう自分のこの、カゴを置いてですね、出したらですね、置いてきたはずだったのに、一旦置いた後、スーッとまた持ってきてて、もうずっと隠してて、レジに出した瞬間、サッとこう出したそうですね。このお前、これ待って、これね。これで、びっくりしたそうですね。だけど、まあ、それで、ダメダメってまた言ってですね。それでまた戻していったそうですね。まあ、3歳になってきたんで、違ってきたんですね。それで、3段、まあ、とやったんですけど、ダメってことでね、結局置いてったんですね。まあ、そのおかげで、まあ、泣いたりぐずったりしたそうですけど、帰るときですね。まあ、怒ってて、泣いてぐずって怒ってたんで、そんなに欲しいならね、あのおもちゃを神様に、与えてくださいってお祈りしようって言ったんですね。で、なんか素直にじゃあ祈ろうってことで、一緒にその初穂ちゃんが南牧君とですね、まあ、もちろんかなちゃんもいると思うんですけども、南君が一緒に、ね、神様、あのおもちゃを与えてくださいってね、それが欲しかったわけですからね、あのおもちゃを与えてくださいって神様に真剣に祈ってあげたそうです。で、初穂ちゃんも真剣に祈ったそうです、自分でもね。そして祈り終わった、面白く言ってました、祈り終わった途端、さっきまでもう怒っていて泣いてたのに、なんかもう全然受けろって信じてるんですって。本当になんかもう待てよって信じきってて、全然こう泣いていたのがこう笑顔になって、もう全然元気になったそうですね。それが木曜日だと思います。そしたら土曜日の日の朝午前中にですね、宅急便が届いたそうです。で、宅急便を上げてたらですね、中からですね、その返した全く同じおもちゃが出てきたんですって。これでびっくりしたってね。そしたらですね、カナンちゃんはですね、母親ですね、買ってあげられなくて心が痛んだんでしょうね。そのおもちゃが出てきた時ね、泣けてきてボロボロ涙が出たそうですね。それで、ハトコちゃんに見せたら、ハトコちゃんがですね、お喜びしまして、みんなに喜んだそうですね。神様を答えてくださるわけですね。で、話は終わらないんです。それで午前中、午後になりましたら、一本電話がありました。で、実は、南君たちがいるアパートはですね、彼ら1階なんですけど、ちょうど同じ年頃ぐらいの子供たちが、まあ、いるわけですね、いっぱいそこにね。で、みんなどうしてかって言ったら、宮崎って土地が広いこともあって、駐車場は結構大きいんですが、その駐車場でみんな三輪車に乗って遊ぶんですよ、ちょうどそういう年頃でね。で、みんな遊んでる。で、ちょうど鳩ちゃんも三輪車欲しい年頃になってきて、三輪車って言ってる、ね、んですけど、いつもね、さりげなくかわしてるそうです。で、今度はカナンちゃん、お母さんの方がですね、買ってあげたいと思って、この鳩ちゃんと一緒にですね、お祈りしようって言ってですね、まあ、ちょっと前に一緒に真剣にお祈りしたそうですね。神様、三輪車を取りなさい。最近、ハツコちゃんは、ディズニーのミッキーマウスに凝ってるそうです。ね。だですね。で、祈ってたんですね。そしたら、その土曜日の午後、電話かかってきたわけですね。卓球見たら全然関係ない別の人からね。で、もしもし、あ、前は今日、南です。あ、南牧師ですから。ってね。実は、うちの子が大きくなったんで、自転車を買うことになったと。 自転車を買うことになったので今使った三輪車はもういらないのでいりますかって電話があった、うん、ああもうありがとうございますもらいますって言ったんですね。で実はその三輪車はだけど、ディズニーのミッキーマウスの三輪車なんだけどいいですかって、うん、まさにそれが欲しかったんですね。あんまり驚いてませんね皆さんはもうそれぐらい買えるのかな、ね、でも皆さんね、あの2800円と三輪車買うぐらいのお金は彼が捧げてくれるお金に比べれば小口小さいんです。彼はそれの10倍以上簡単に捧げるんですが、それは買えなかったんです。でも神になったら神様は直接彼の子供に与えてくれました。あれね、まあ、この話で感動したんですよね。で言ってましたよね、あの午後ね、あのその三輪車来たでしょ、で思わずもね、あの娘の初歩をね、妬んでしまった。なんで初歩はこんなに答えられて、ね、答えられたと思ったそうですけどね、それも面白くてましたね。あの、その時彼女に答えたんですって、この子は祈った後、受けたと信じてるって。で、ね、その彼の場合はそのおもちゃの方でしたけど、確かに祈り終わったらもう、全く笑顔になって、もう与えられたと信じきてたって。っていうことを話されたんですね。だからすごくあの、ケンタッキーとはまた違うなんか感動がありましたね。なんですね、幼子になって神様に求めてください。自分のことはもちろんですけれども、愛する家族や友人のために、あの幼子になって大胆に神に求めてほしいというふうに思います。それとですね、もう一つはですね、飯塚に行った時に面白いことがあったんですね。飯塚に行きましたらですね、飯塚で、結構飯塚人が集まる最近ね、世界に。そしたらですね、この場所は狭くなってきてたんですけど、なんかどうしてもそのもういっぱいいっぱいの場所だったんですね。で、この前もちょっとあの場所の都合で小さい狭いところに集まったんですけど、で、なんか広いところに行かなきゃいけないなっていうことを思ったんで、ちょっと言ったんですね。じゃ今回、部屋を2つ借りてくれて、続きにしたのでかなり広くなって2倍になったんですね。そしたらですね、最近休みがちだった一人の男性、それからある方の息子さん、ある方のご主人、みんな来ました。男性だけで10人以上いましたね。飯塚はまあいつもね結構集まるんですけれども、今回はその男性だけ10人を超えて20人を全体で超えておりまして、で、へえと思いましてね、これからもっともっと増えてくるだろうと思います。やっぱあのなぜそれかって言ったら、こちら側は本当に信仰の備えをするといいんですね。で、宮崎行った時面白いこと言ってました。礼拝とか聖火の時に彼は広い場所を取りたいんですけど、広い場所は取られていたら、まあ、音を出すので音楽室しかないんですね。音楽室1ってあるんですけど、2は広いんですけど1は狭いんですね。それで2を取りたいんだけど2が取られたら1になってしまう。で1になった時は狭いんですね。すると人数が少なくなる。で2でやると人数が多くなる。1回でも毎回そうなるって。だから本当に広いところが見事だって。だから信仰に応じて神様を答えるんだってことよく分かると思うんですけど、それをね今回飯塚ですごく見せていただきました。あの本当にね、あの感謝しています。あとですね、席を入るのにもう一つ、ちょっとね、昨日、おとといと実は、イサヤの方に行って、まあ、賛美の練習をしてきたんですね。一人は子供たちが踊るので練習したんですけども、それでさ、いよいよそのイサヤのところから帰ってこようと思ってですね、そのね、キャンプ場みたいなところから帰ってこようと思ったら、車はですね、右の後ろのタイヤがパンクしてたんです。前の晩は平気で動いたのに、ぺしゃんこですよ。それで、まあ、幸いスペアタイヤがあったから JAF に来てもらって取り替えて、まあ、帰ってきたわけですね。で昨日帰ってきて、まあ、昨日またあのラジオに行って夜帰ってきて帰ってきたわけですね。で今朝見たらですね、今度は右の前がぺしゃんこになってたんですね。で車のタイヤが次々にやられてるんですね。で下辺の賛美の合宿以来車のタイヤが次々にやられてるんですね。で実は思ってることがあります。今年の賛美大会の優勝したチームの教会に韓国 あのアメリカに在住の韓国のクリスチャン、これちょっと有名な会社の社長さんなんですけど ね、その結構もうそういう会社のその社長さんが今回白馬キャンプに来られるんですけど、スポンサーになられて、白馬賛美大会に優勝したチームが属している教会に車をプレゼントしてくれることになってるんですね。だからあの今まで考えなかったんですけど、これだけ車のタイヤが壊れて車がアタックを取るということは、これは帰りに車をもらってこいってことだっていうふうに今、あれさかに言われてるんです。あ 後でこの今日の席につながりますから、皆さん笑ったでしょ、笑ったということはですね、あのね、なるといいわね、なりっこないんじゃないっていう意味の言ってるわけですね。で、私もそう思います、ね、なるといいな、でもなりっこないなって思いますけど、ちょっとまず祈ってみようかなって思いますね。女性人たちはね、帰りは車っていうか、こうね、ブログに書いたり宣言したりしたんですけど、私は正直ですね、まあ、別にその車そんな、ね、あんまりそんな興味あることもないし、ね、だから思ったんですけど、これは神様が祈れって言ってるのかなと思い始めてるんですね。で、今日の説教と後で関係するんですね。まず不可能ですよ、一緒することはね。不可能に向かって祈れって言ってるなって気がするんですよ。で、今日の説教に入っていきますけども、これ何回も説教したところですが、今まで説教したことと新しいこともちょっとお話したいと思ってますので、耳を傾けていただきたいと思います。今日はリュウ君起きてますね気遣わなくていいですよリュウ君ですね、お正月に来た時ですね、全然眠らないでパッチリして真剣な話聞いたんですよね。つまりバイトがなかった時、本当にバイトがハードだったんですね。だからね、ね、さっき言った 2,3 時間だから寝てしまったんですよね。でも思うんですよね、 2,3 時間しか寝れないぐらいのハードなバイトをするようになったっていうのは、新しい人は分からないですけど、昔の彼を知ってるとね、考えられないですよね。本当に神様すごいなというふうに思いました、ね、だから彼が寝たのは証しなのです、ね、さあ聖書になりますよ、使徒の働きの12章の1節から。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。このヘロデ王というのはヘロデ大王の孫のことなんですけれども、そのイスラエルを、治めていたそのヘロデ王が教会のある人々を、面白いのは苦しめようとしていると。だからヨハネの兄弟ヤコブ、これは12弟子の方のヤコブです、一番年長ですね。そのヤコブを剣で殺した、つまり殉教ですけども殺したんですが、なぜ殺したかというと、その教会の人たちを苦しめるために殺したと。そしたらそれを3節、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、はい、だからユダヤ人の中にはこのヤコブを殺したことを喜んだ人がいたわけです。それでこのヘロデ王は、次にはペテロ、十二弟子の筆頭弟子のペテロ、最初に年長のヤコブ、次に今度は筆頭弟子のペテロをも捕らえにかかった。それはタナシパンの祝いの時期だったと。タナシパンの祝いの時にヘロデ王はこのヤコブについてペテロも捕らえたんです。さて、ほとんどの方はもうこの話を知っていると思いますので、先に結論からいきますけども、ペテロは助かりますね、奇跡的に。ヤコブはでも殺されちゃってるんですね。ヤコブは殺され、ペテロは助かるんです。じゃあヤコブの時は教会に乗らなかったんでしょうか、ね、いきなり最初だったからヤコブの時は気づかないで、ね、祈らなかった、そんなことないと、やっぱり祈ったと思う。でもヤコブの時は天に返されて、ペテロの時は助かったんです。この主権は神の手の中にあります。神様ヤコブは地上での、ね、使命と生涯はよくやったね、もういいよって言って天に戻されて、天で神様を褒めたたえ、天で私たちをこの他の弟子たちのために取りなす法の使命を与えられました。でもペテロの場合は、この後も言いますけど、奇跡的な助けを与えて、この地上で生きる使命を与えられたのであります。これは神の使命があるから生かされた。で、今生かされている私たちはね、使命があるのです。どうぞ覚えてください。何とか生きているのではありません。使命があるんです。リュウ君があの時、無菌室で死ぬかもしれなかった状況から生かされたのはですね、アルバイトいっぱいやってですね、礼拝の時に寝るためという、そういう使命は準備の段階で、これから本格的な使命があるわけですね。使命があるんです。これはリュウ君だけなので、一人一人に使命。もちろんみんなは伝道者になることじゃありません。主婦の方もいれば、サラリーマンの方もいれば、牧者になる方もいれば、伝道者になる方もいるでしょう。みんな違いますが、神様はこの地上に貸してるってことは、神様はその使命があるから生かされてるんです。で、その使命を生きてるとき、私たちは神の助けとか守りとか奇跡を見るんですね。で、そのことね、覚えてほしいですね。で、ペトロは捕まりました。ね、聖書に戻ります。で、ペトロは捕まって、そして4節、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。4人1組の4組だから16人で交互に監視させたわけです。頑重ですね。しかもそれは水越の祭りの後に民の前に引き出す考えだったからです。水越の祭りというのはユダヤ人の一目の祭り、いつも言うように、その後に祭りがやらない、 祭りが終わった後に引き出すっていうのは結局殺すってことです。祭りの後に引き出して殺す、ちょっと言葉悪いけど場合によったら迫害を加えていたぶった後に殺すんでしょう。そうでなかったら獣と戦わせて殺すんですか分かりませんが、とにかく殺そうと思った、殉教させようと思ったんですね。で5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたと、祭りの間ね。それでその時教会は彼のために神に熱心なのを続けていた。教会はと書いてある教会なんです。特定の個人はグループじゃない、教会が、この初代教会はこのペテロ、リーダーのペテロが捕まった時に本当にペテロのために真剣に熱心に祈ったと書いてある。熱心だから祈った。でこの祈った時に当然助かるように祈ったと思いませんか、ね、神様ペテロが捕まりました、ヤコベについて捕まりました、どうぞペテロも大往生を遂げるように、ね、本当に喜んで神を賛美しながら殉教していくように、ね、逃げたりしないせんように、ね、もう一遍十字架の時みたいなこともないように、ね、堂々とね、感動して死んでいくようにって、その時に祈ったとは思わないですね。この時は、この時はそうじゃなくて、本当にペテロが神様不可能と思いますけど助けてください、ね、こんなことはもう無理だかもしれませんから助けてください、救い出してください、彼の命を、彼をあそこから、あの牢獄から助け出してくださいって、そう祈ったと思いませんか。そう祈ったと思う方が無理がないと思います。そうですね、神様に向かって教会は熱心にそうやって祈ったんですよ。でもこれ不可能なんです。不可能ないのになんです、これは。4人1組の兵士4人だけじゃなくて、この後言いますとね、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、前の晩、つまり彼を殺す予定の前の晩、祭りの最後でしょうね。ペテロは2本の鎖につながれて、だから鎖2本につながれていたわけです ね、2本の鎖につながれていた。しかも2人の兵士の間に寝取り、横に兵士が両方いた。鎖2本、兵士2人、でそこで寝ていて、門のところには4人1組の兵士が交代で見張ってるわけです。ものすごい頑丈ですね、これ ね、なんか別の意味でのピップ扱いですね。これね、でそれで、そういう状況だった。あの戸口には万兵たちが牢監視していたわけですよ。これだけ頑丈なんです。でも教会は、その頑丈な壁を突き破って神様とお片付けてくださいと、真剣に熱心に乗っていたわけであります。ね、その時に、日産な説、すると突然、使徒行伝のキーワードですね、このすると突然は。すると突然、最悪の時代から、この閉じ込められた時代から、主の御使いが天使がやってきます。光が牢を照らした。御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急ぎ立ち上がりなさいと言った。天使がやってきて脇腹を叩いたわけです。で寝てたんですね、ペトロは。おそらくペトロはもう覚悟してたんだと思います。明日、引き出されて殺されると。ね、だからある意味でも腹をくってたというんでしょうかね、神様のもとに行くんだなってこう、覚悟したんじゃないかと思うんですね。ところが天使がやってきて脇腹を叩いて起こしたんです。急いで立ち上がりなさいで、まあ、彼は立ち上がった。立ち上がった瞬間、鎖が手から落ちたってことは、この鎖が切れたわけですね。で日本の鎖が切れました。そしておそらく兵隊たちは寝てたんでしょう。彼の兵が目が覚めて二人の兵隊が寝てたんです。でも皆さん、天使がバーッてやってきてですね、それでも二人の兵隊が寝てた。おそらくね、死の十字架出身なんですよ一人は東京アンテナ、一人は長崎、神戸市の長崎なんですね。で、ね、これ、ね、出てたんでしょうね。ね、普通目は覚めると思うんですよね、パシッ。ところが、あのこれ神の手ですよね。彼だけが叩かれて目が覚めて、急いで立ち上がりなさいって言われて立ち上がった。そしたらその後に、ね、あのそして見つかいをね、この見つかい面白いですね、帯を締めて靴を履きなさい。なんか、あのいつも毎朝見る、母親が息子、あの子供に言う風景みたいですよね。ね、お帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした、言われたままにしたわけです。すると今度は上着を着て私に出てきなさい。そこまで言うかって感じですよね。丁寧に言ってるわけじゃないですか。言われるままにやったわけですね。つまりこれは何かって言ったら、あのこの後に書いてあるんですけど、ペテロはこれは幻だ、つまり現実のことではないと思ったわけです。で、ついていくわけです。そしてそこで外に出て、だから、あの、牢番もですね、寝てたんでしょうね。牢屋が開いちゃった。で、この後ね、ここで、そこで発見して、外に出て、見つかりについていったら、彼には見つかりのしていることは現実のことだとは分からず、幻を見てるんだと思われた。つまり、夢なんだな、幻なんだと思いながらついていったわけです。現実だと思ってないんです。つまり、現実だと思えないことが起こったんです。皆さん、教会が神に熱心になると、現実だと思えないことが起こるんです。龍君が旅立っていきますけれども、使わされていきますが、そのバトンは今度は太田さんに渡されます。太田さんの白血病は不治の病です。 おじさんに宣告されていますね。で本人が親切でっていいと言ったから、ね、で皆さん祈りましょう。蒼天で祈ってください。徹夜で祈ってください。皆さんのディボーションに一言でもいいから加えてください。教会が熱心になれば神が奇跡をなさいます。人間的には無理ですよ、ね、でも無理に不可能に向かって立ち向かうんですね。教会は熱心に神に向かって祈ってたんです。すると突然天使がやってきて、ペテロは夢幻だなと思って、高田さんとお医者さんが来てるわけですね。調べましたらもう大丈夫です、薬が飲まなくて結構です、もう大丈夫って言われたとします。高田さんはね、あこれ夢なんだなと思ったわけですね。でも実は現実だったとかっていうことになるわけですね。この時にペテロはこれを幻だと思ってるんですね。そしてついていくと面白いですよね。実際彼らが第一第二の栄章通り、つまりこの感謝のことですね、通り町に通じる鉄の門まで来ると、鉄の門に来ました。門が一人で開いた。皆さん自動ドアです、ね、初代教会の時代に自動ドアがあったわけであります。電気が消えても聖霊がいれば扉は開くものです。現代は電気により頼んでますよね。だから今回もそういうことになったり、東の大地内でね、そう思って電気のうちはそれぐらいものを取り買ったということを逆に言えば意味するわけですが、でもここ聖霊が働いた時に勝手にもの扉が開いたわけですね。そしてどんどん進んでいったわけですね。で見つかるで通りまで外に出て通りまで行ったと、完全に外に出てしまった。そしたら電子がさーっと離れたんですね、彼を脱出させたら、そしてその時ペテロは我に返ってはっと気づいたら、ああ今確かに分かった。主は見つかる使わして、ヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた、すべての話題から、これ、殉教ですよ。私を救い出してくださったのだ。で、ここまで彼ら、ペテロは、幻だと思っていて、現実と思ってないんです。ね、起きなさいって、はいって、ね、この靴履いて、で、帯締めて、靴履いて、上着着て、ついてこいって、はい。で、パッパッと扉開いて、ほーっと思いながらですね、そういったわけですね。で、現実だと思ってない。で、天使が離れた後に初めて、現実だったと思うわけですね。それぐらいありえないことが起こったんです。どうしてそういう攻撃性が起こったのか、それは教会が熱心に祈ったからなんです、ね、で何度も明かしてますけど、確かにリュウ君が手に帰ってない違いに言いますけど、リュウ君が あそこにいた時ですね、長さんね、今から長さんが長さんが女性だったんですけど、友達の友達が今原爆病院の無菌室にいると、そしてなんかすごい病気になっていると、その時その名前が覚えきれなかった、病気になっていると、で助かることがないと、ね、で彼女はその半年ぐらい前に神様に渡されて進学校に入ったんです。言ったのは、私は進学校に入っても意味がない、私はものすごく勉強したい、神様のことを伝えたい、進学校に入りたい、でも私日本語まだ十分よくわからない、だからでテープを聞いていろいろ勉強してもよくわからない、だから進学校に行くんじゃない、でもどうしても学びたいから早く行って一生懸命入ってですね、一生懸命やっておりました。わからないなりに、そしたらその友達の友達がそういうことを聞いて、彼女はですね、彼も日本に来て携帯買ったから日本語の携帯持ってる、私も日本に買って買ったから日本語の携帯持ってる、中国人の方同士が日本語の携帯でメールがやるとしたんだよ今あなたを助けるのは神様イエス・キリストしかいませんって言われて、で彼がはっきりよくわからないまま藁にもすがる気持ちで言ったの。皆さん、その藁が本物だったんですよ。多くの日本人はその藁が偽物なんですよ。そして変な宗教に惑わされて、一時いいけど後で人生を破壊されるんですよ。なぜかわかりますか。その藁にキリストが藁となれば助かるのに、私たちが伝えてないからなんですよ。少し前まで分かったんですが、今神様は宣教って言ってるんですよ。私たちはね、もう自分の問題から解放されて、もっと傷んでる多くの人たちのためにキリストを伝えないといけないんです。中国から来た彼女は勉強したってもうどうにもならない、でもとにかく神様のことを伝えたいからって学んでて、友達の友達だと聞いた時に、もうとにかく片言の日本語で一生懸命やろうって伝えたんです。それでリュウ君と関わりができた。それで光る牧師が行ったり、私が行ったり、私はそんなにいませんでしたけど、女性が2人で行ったり、1日に10分しかやらないから、それでお祈りに行ったわけですよね。 即完成が始まるんですよ。伝えに行く人がいたわけですね。でなんですね、実はクリスチャンが仕組める鍵ってのはですね、ちょっと今日の説教とはずれるけど流しがあるから、自分のことから解放された時から始まるんです。自分の生活を守ること、自分の人生を守ること、自分のことに捉えている限り、クリスチャンは本当の意味で神の用意している祝福の奇跡に扱うことはできません。でもなぜかというとね、それはどうでもいいところじゃないんです。神様はもう私のことを心配してくださって絶対良くしてくださるに決まってる。そう信じて自分のことを神様に本当に委ねて、ネバーワーリーですよ、ネバーハーリーですよ、ネバービーレイト。神様は必ず心配して遅れないで、必ずやってくれるから心配することもすることもない。神がもう私に関しては必ず裁量してくださるんだから大丈夫と信じて神様に目を向ければ、あなたを通して触れたい人は山ほどいるんです。実はあなたの家族の中にいたりする。傷んでてあなたに叫んでるかもしれない、うまくは表現できないけど、でもあなたが自分のことに捉えてるとその声が聞かなくなる。職場にいるかもしれない、街を歩いてる人がふっと気になって仕方がなくなるかもしれない。不特定多数に声が来るのは私は大の苦手です。でも神を流したらかけてみてください。私たちが本当に主に目を向けて、もっと他に目を向け始めると、実は神様私を通して届きたい人は山ほどいるんですね。で中国から来た張さんはですね、とにかく神様を訪れたの。なので会ったこともなかったリュウ君に、友達の友達にメールした。それで教会がじゃあ始めましょうっていうのに始めた時に、神の手を受け始めたんです。この時ですね、教会はペトロの身になりました。そしたら神様はペトロのところに来てくださったんです。そして彼を助け出した。なぜかって言ったら使命があったから。ヤコブはもう帰っておいてって言われたんですよ。どっちがいいと考えられません。私は天の方が幸せだと思います。本気で思ってます。パウロが聖書に書いてるじゃないですか、ね、私は天に行く方が幸せだ、でもあなた方のためにはね、まだこの地上にいた方がいいって。昔そんな時に聞いただなと思ったんですね。こんなかっこいいことをよく言ってるなと思ったんですね。でも今ね、これは報酬になるとありますけど、本当の報酬だったらそうですよね。天の方が幸せだけど、本当にこの地上の人生は人々に仕えていくためにはまだいた方がいいな。あれパウロは本当に自分の人生を神に捧げてたんですね。だからああいう見えたんですね。でイエス様はペテロを助けました。そして救い出したんですね。で面白いのは十七節で、我に帰って今確かに分かった、主が御使いを使わせてヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての話題から私を救い出しなさったってことが分かった時に、こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったと書いてある。つまりあそこで祈ってるって分かったんですね。あそこでみんなが祈ってるってすぐに分かったんですね。で実はね、教会が祈るとですね分かるんです。祈ってないのも分かるんです祈ってないねとかって海外選挙に行くとはっきり分かります、バックで祈られてるって。これ本当に分かるんですよ。海外選挙行ってる人は本当に祈る感じるわけですね。教会本当に祈りますしね。でこの時ペテロはハッと祈る時に助かったと思った時に、ああ祈ってくれてるんだ教会があって、であそこで祈ってるんだって、あそこで祈ってるって場所が分かったんです。だからそのヨハネの母のマルコと呼ばれてるヨハネの母マリアに行ったわけですね。で実際そこに行ったらみんな集まってそこで祈ってたんです。いつもそこで集まって祈ってる場所があったのです。で教会は集まって祈る場所なんです。もちろん時々愛さんを壊してわきあいあいとするのはいうことなんですが、中心は祈ることなのです。でね、あそこに行ったら祈ってるって思える場所がなかったらアウトですよね。でペテロはすぐにあそこに祈ってるんだと思ってそこに行ったわけですよね。そして行ってみたらね、彼が許しの戸を叩くとロダという女中が大谷に出てきたと。女中さんができたわけですね。でペテロの声だと分かると喜びのあまりもうは気持ちないで奥へ駆け込んでいったわけですね。まあ、嬉しかったんでしょうね。ペテロが帰ってきたってもう本当に嬉しかったんでしょうね。まさか帰ってくると思ってなかったんですね。でもうそれ立ってることを見ましたりした。面白いのは開けてから言えばいいのにね、うわーって言ってね、開けもしないでみんなのところに行ったってよっぽど嬉しかったんでしょうね。 だからみんなはどう言ったかというと、15節、彼らはあなたは気が狂っている、気違い、バカじゃないって言ったの。ペテロのわけないじゃないって。これ面白いんですよ。皆さんね、聖書ってすごく正直に書いてるんですよ。教会の人たちはみんな真剣にペテロが助かるように、救われるようにで、こう真剣だったわけでしょ。でペテロが帰ってきた、助かったって言ったらですね、バカじゃないかお前って言ったの。真剣に祈ってたのに、その答えが来た時に怒るわけないだろって言った。ってことは、怒るわけないと思ってることに向かって祈ってたってことなんですよ。で、今日皆さんにね、聞きたいんです。答えられた時、そんなこと起こるわけないよって思わず、この人たちみたいにね、この人たちは不信仰だったってのは簡単なんですけど、私はそっちを言いたくないんです。彼らが答えられた時、思わずもそんなこと起こってるわけない、気違いじゃないかって言いたくなるようなことを祈っていたのです。祈っていたのです。真剣に熱心に祈っていたんです。教会で答えられた時に、ペテロが帰ってきたったら、バカだなお前、帰ってくるわけないじゃないかっていう、そう思わず言ってしまうようなことを彼らは祈っていたのです。そしたらですね、その人が、でもお前本当にペテロだと言い張ったらですね、言いましたよ、天使天使。つまりそれぐらい信じられなかった、それぐらい起こり得ないことだった、その起こり得ないことに向かって祈ったんですよ。で、長崎教会は奇跡に向かって結構祈る教会です。死の時間はクリスチャンセンターって、これは奇跡に向かって祈るってです。皆さん個人もそれを祈ってますか。普通ならもう無理だと思うことに向かって、で個人の祈りから教会に持ってきたの、言えないこともあると思いますからね、それはいいですけど、言えることは教会に持ってきて一緒に祈りましょう。教会が不可能に向かって祈らなくなったら命を失います。世には絶望と失望と不可能がいっぱいあるんです。そこにつけ込む変な宗教もいっぱいあるんです。イエス・キリストはただで与えたんだから、ただで与えると言いました。本当に神に向かってその不可能を祈るとき、世の失望も絶望も逆転していくんです。答えられるとき祈った私たちが、嘘でしょって言いたくなってしまうようなことを祈るのです。彼らは祈ってたんです。だからこの女中さんがペテロだって言うのとない、いやペテロ、本当にペテロなんだ、ペテロペテロって言ったら、じゃあ天使天使天使って言ったんです。これは不信仰と、不信仰なんだけど、不信仰というよりも、そこまで言うというぐらい不可能だと思ってたのに祈ってたってことなんです。だから、さっきの話ね、白馬で車もらってくれるようになりましょう。不可能だと思ってますから、全然。ね、まあ、でも、車もなんですけれども、あなたの愛する者の人生に、もう、医学では困難な問題が許されたり、人間的に言ったら絶対この環境をこじれて戻らないという環境が許されたり、絶対人生使い尽くしても返せないという負債が許されたり、起こることあるでしょう。クリスチャンってのはそこから始まるんです。しかもそれは個人の戦いにしちゃいけません。教会の戦いなんです。身体の一部は教会の戦いなんです。教会が祈るとき、奇跡の手が動き出すのです。もちろん個人を通して神が働くかもしれません。でも教会が祈るときに神の手が動き出すのです。で、もちろんね、みんなに言えないこともあるでしょう。それはね、本当にこうね、打ち明けることです。でも別に親にしていいことだったら教会に伝えて祈ってください。そのときに神の手が動くんですよね。で、これね、15節で彼は気が狂ってると言ったと。で、彼女は本当だと言ったと。そしたら彼の使いだと言ったと。しかしペテロは叩き続けていた。で、彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたって、さらっと書いてありますけどね、非常に驚いたって。これを歓迎したいですよね。さっきその手紙を妻にくれた人の話をしましたけど、ね、妻を手紙をくれた人、これ今週先週のことなんです。でそこに光くんのね、ダビデくんのことが書いてありましたよね。ダビデくんのことはね、企画をやった時のことの感動とね、それからリュウクのことが書いてあって、リュウ君が初めて教会に来て証しをされたその天国移動船証しを聞いた時、一緒に泣きましたと。そして日本語で歌う、最初は中国で歌い始めた、最後は日本語になってしまった時に嬉しくて笑いましたって書いてありましたよね。これあの時、今でも思い出しますね、本当に感動しましたよね。救急回答でした、前の前の回答でしたけども、みんな泣いてましたよね。なんで泣いたか分かりますか。祈ったからなんですよ。本当に帰ってくるって期待はしたけど、本当に帰ってきたの思わなかったですよね。 で今でもさっき話を聞きながらね、思い出すとグッとこう込み上げるものがあるんですね。でなんで祈る者の特権はね、その答えに預かった時にね、非常に驚くだけで深い感動があるんです。神も一緒に体験できるんです。神の愛と真実を一緒に体験できるんです。そして神は答えてくれる、神は愛なんだ、神は真実なんだ、神は言うことしかしないんだって確信を持てるんです。で、それが教会なのです。教会はただ人が優しくて笑顔でニコニコしてるって、そういうことじゃない。それはとっても大切なことです、ね、しかめ面をしてるよりよっぽどいいです。しかし中心は不可能のない神様に向かって、どこまでも愛の方である神様に向かって、一人で戦えないとき、もう一人で信じきれないとき、一緒に信じて神に向かって祈る。いや、信じなくても神に向かって祈るんですよ。その時に不可能の手を動き出すのが教会なんです。今神様はね、祈りのことをすごく強く言ってるんですよ、プレゼン体で。なんですね、水曜日の祈祷会してるんです。午前中は婦人の祈祷会してるんです。毎朝総点祈祷してるんです。で、家庭祈祷会ってのもあるんです。来れない人のためこっちから出向いて、何ですか、神に祈ることを知らないクリスチャンは呼吸してないクリスチャンです。窒息死します。本当に神様に祈り、神様に大胆に求め、不可能を祈ってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、愛する人のために、大切な人のために、不可能に向かって祈ってください。誰かに期待するんじゃありません。誠の神に向かって不可能を祈るのです。この方に向かって祈るのです。その時に神の手を動き出すんですね。で、みんな踊りだ。しかし彼は手振りで会話をしてました。びっくりして、ね、ウォーッと言ったんですよね。知る前にさせて、大体主がどのようにして牢から救い出しくださったかを彼らに話して返したと。ちゃんと祈ってくれたし、神は越してたんですよと伝えたわけです ね, ね, やっぱりね、これは必要なんですね。やっぱりね、そういう人たちにちゃんと、ね、伝えて分かっちゃうとかね。それからこのことをヤコブと兄弟、このヤコブは殉教したヤコブの方じゃなくて、エスタの兄弟、エスタの兄弟のヤコブのことですと、兄弟たちに示唆してくださいと言って他のところへ出て行った。ここなんですね。なぜペテロが助けられたかというと、救われたかというと、神様が答えてくれたかというと、他のところへ出て行ったと。ちゃんと報告、祈ってくれた人に報告したと。彼は他のところへ出て行った。ペテロは福音を語る使命があった。教会から教会の奇跡によって助けられて、たくさんの領域で力を受けて、彼は他のところへ出て行って福音を語る使命があったのです。だから生かされたのです。使命があるから生かされて、その使命のために彼は他のところに出て行ったのです。皆さんが今日ここに生かされているのは、一人一人使命があるからなんです。で、その使命のために、あなたは、ある方は今の会社に使わされ、ある方は家庭に置かれ、ある方は教会でいます。知ってました？いや、まあ、ちょうどここに、まあ、偶然、ちょうど自分の手頃な仕事だったここにいるな、ね、気がついたらこの人と結婚してて、ここになんか子供ができて家族だった、ね、結婚したのはその後だから、これはもうついでついでとか、そういうふうに言わないでください。そこは神が今生かしてくださってる、使わされた場所だって思ってるかどうかは、決定的にあなたの生活を変えます。今行ってる学校、今行ってる職場、今置かれてる家庭、神が私を意味を持って、使命を持ってそこに置かれて使わせてるって、そう信じる人が幸せな人です。そう思えない人は祈って、どうか使わせてください、帰りはここからそうだと話してくださいって。ですね。で、ペテロはそんなに使わされてたんですよ。で、リュウ君は今度千葉にね、使わされていきます。ね、癒されたのは、こっから本番ですね。まあ、長崎で十分、体を癒されて、たくさんバイトして元気になりました。おいしいものいっぱい食べて、リュウ君の水餃子最後ちょっと残念でしたけどまだいつか食べさせてもらいましょう。すごくおいしいの、ねね、で、一人一人その使命があるんです。で、もう終わりますけども、教会としてのチャレンジを受けているのは一つあります。もっと言いますけど、太田教団になりましょう。彼は再び立ち上がって、私の願いとしてもう一遍献身して、それは本人の選択ですから自由です。だけど、ね、残りの生涯を神様の使命のために生きてもらいたいというふうには思います。 祈りっていうのはね、可能性があることに向かって祈るというよりも不可能に向かって祈るときに祈りの醍醐味が出るんですね。どうぞ教会に来て、一つは本当に神様を賛美して礼拝するんですが、もう一つは祈るのです。で、祈祷会に来たことのない方は忙しいと思いますけれども、一度来てみてください。御体で共に祈るってことはどれほど力なのかということを体験されることをお勧めします。どうしても来れない方は出向きますからおっしゃってください。御体で共に祈るってちょっとじゃなくて、1時間なら1時間、2時間なら2時間、心を収めて祈るってことを本当にしてほしいんですね。なのでそれを本当にやっていく人は奇跡を見始めます。時が変わりましたので、これから起こるんですけど、逆にそうでなければ起こりません。先週蒼天のチャレンジをしました。蒼天を始めた人とそうでない人では、ですから死なったって呪われたりしません、安心してください。裁かれもしません、安心してください。神の愛は注がれます。でもした人では受ける資格があるんです。してなければ開かれない世界があるんです。あの不可能に向かって祈った人だけが不可能が破れるのを見るのです。祈りはね、恵みなんですよ。神を体験する近道なんですよ。で、一人ではなかなか祈れないんです。だから身体なんですね。それね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。残念ですね、本音で言いますけど、もっと嬉しそうに落としてほしいですね。皆さん、先ほど僕として正直言いますけど、辛いですね。祈りのチャレンジをした時にしんどそうにしてみて、きついですか？申し訳ないです。こんな説教しかできなくて。23年間やってきて、本当にすいません。祈りと言った時に顔を上げて喜んで落としようっていう、そういう心を与えられない説教しかできなくて、本当に申し訳なかったと思います。で、私は長崎の牧師として、正直に辛いです。癒してくださいますよ、助けてくれますよ、恵みですよ、信じるだけでいいんですよ、 100% その通りです。でも十字架を追って子供のために、親のために自分の時間を切り裂いて代価を払う人がいなければ、人は救われてこないし、奇跡なんて起こらない。奇跡の陰にいつも人知れず祈った人がいるんだ。代価を払った人がいるんだ。その代価を払う人を神は探している。その人が何人いるかが教会を決める。どんなに愛していても、どんなにお金を添え込んでも、できないことは世の中に溢れている。でももし私たちが仕事よりもお金よりも学業よりも何よりも神様を大事にして、時間を割いて、心を割いて、体力を割いて神の前に出て祈るなら、韓国や中国で起こった同じ奇跡が間違いなく日本でも起こる。絶対リバイバルが来ます。寝てったって祈る人が起こるから。でもその祈る人の中に長崎教会も入りたい。他の人が祈ってくれてその恵みを預かるのもいいでしょう。でも私はこの教会が代価を払う教会になってほしい。一緒になって苦しみを出す教会になってほしい。十字架を追う教会になってほしい。恵みだけ受けて子供のままの教会じゃ嫌なんだ。対価を払って一緒に苦しんで神を肌に預かる教会になってもらいたい。私は今でも死んでます。まだ白馬の舞台でたっくんが帰ってこないかってまだ諦めてますよ。だから天国の方が幸せかもしれないから、天国の方が幸せでしょうから帰ってこないかもしれませんから、私はこれからも召し上がりしか旅人に蘇るようになります。バカだと思われると何だと思われると奇跡を信じてやります。一緒に誰かを払う人が必要なんですよ。その誰かを払った分だけ神の技は間違いなく不可能を突き破って空洞に満ちたこの国を 壁を突き破って神の働きをもたらしてくれる。時は満ちてきてるんです。パルコさん言いました。九州と沖縄は全然違うって、東北や関東と。仕方がありません、遠いから。でも神様への祈りに対しては変えてほしいと思います。で、神様の愛を十分伝えなくて、神様はどういう方か私は十分伝えなかったから、皆さんがそんな風になったんでしょう。でも正直に心が痛いです。蒼天、徹夜、祈祷会、忙しいと思いますよ。ものすごく忙しいと思いますよ。でも結局それよりもそっちの方が大事だってことでしょう。手に帰るときにお互い後悔しないように。本当に時代が変わってきました。お金なんて当てになりません。一瞬にして家も畑も車も飲み込まれていきました。一瞬にして。日本人が大切にしていたものは一瞬にして消えたんです。クリスチャンの私たちが同じような言い方をするのはもうやめた方がいいと思う。本当に一番大事なものに心と時間を捧げて、神様の奇跡をですね、あふれるほど見る教会になっていきたいと心から願います。お願いします。天のお父様、私たちは一人一人弱い人ですし、みんな一人一人一生懸命生きています。学校があり、職場があり、そして意外に生きている人はこの一人もいません。みんな一生懸命生きています。社会の戦いはそんな甘くはなく、弱く激しく厳しいものがあります。でも神様、永遠にかかることはあなたにしかできません。そのあなたに向かって本当に祈るために、朝をまた心を時間を代価を払ってでも咲いていく心の力を与えてください。そして私はこの教会として本当の戦い、傷んでいる者のために、戦っている者のために、ひだおって戦い、人ではない不可能のない本当に愛の方である神の手を伸ばしていただいて、その神様の奇跡を共に見ていくことができる教会となっていくように、どうぞ導いてくださいますことをお願いいたします。神様、一番語らなければいけないのは私だと思いますけれども、どうぞ聖霊様を助けてくださって、本当にあなたが助けてくださって、神様の奇跡をあふれることに見る教会となっていけるように、不可能に向かってもっと大胆に、もっと大胆に徹底しようということができるように導いてくださることをお願いいたします。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが手に取りましたので、悔やみを短くしましょう。知られました、何をしてほしいのですかって。今あなたの願い、自分の願い、家族や友人の願い、どんなことでも構いませんが、あなたの本当の願いを神様に向かって祈りましょう。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、神様に不可能はありません。主に向かって祈ってください。天のお父様、一人一人がキリストでその何をって人の前に出してきたこの願いを今答えて、体に触れ、心に触れ、霊に触れて、癒しと奇跡と解放を表してください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって癒せる。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、心と体を治れ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。一人一人の体と心に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。イエス様によって、イエス様によって、肩の痛みを取ってください。この尾てい骨っていうのはね、そこのそこにあるなんか針っていうのはね、それを取り除いてください。耳鳴りがしている方ですね、その耳に触れて癒してください。イエス様、また空洞礼拝から来ている霊的な束縛、イエス様手で、その人の力出ていけ。 家族の救いをすごく願っている方ですね、その祈りはすでに天に届いています。言葉を受けなさい。そして言葉を受けたならその言葉を徹底して感謝しなさい。その中であなたは神様からこのなんか語られることがあります。それを聞きなさいと主を教えます。夫婦関係、親子関係、友人関係、また上司との関係、同僚との関係、その全ての関係に主を見てお願いしください。許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。イエス様って、イエス様よ、イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ありがとうございます。聖霊様の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。